桂歌赤のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂歌赤のおはよう市原でございますが、うん、来週再来週なのかな、
うんうん、
5月25日が、うん、落語芸術協会芸協落語祭りという。
まあはいはいはい、もうそんな年になったね。
もう結構長いことやっておりますが、あれ2006年から始まったのかな。じゃあまあまあまあまあ、途中ね、あのコロナで休んだ時もあったんですが、うん、20周年
と。
私はね、あのもう何年も前からその外れてますけども、実行委員会から、
うん、前やってたもんね。
前やってた、
うんうんうん、
前は立ち上げメンバーいたんですけど、今はもう外れてもう何にもわからない状態ですので、ね、まあまあまあ、うん、そういう風にして若い人に、
うん、
若い人ったってね、この業界はさ40代50代で若手だからね。
まあね、そういうもんだろうな、うん、
まあ町内会もそうでしょ、うん、20代とかいないでしょ。
いないよ、
ね、
やらないよあんまりね。そうやってみんなと何かするってことしなくなってるよ。
ですよ、ね、
うん、
ね、だから今後ね、そういったようなね、地域のお祭りみたいなのもどんどんどんどん変化はしていくでしょうね。
あ、うんうんうん、
まあ、ちょっと寂しい限りでございますが、はい、ということでございましてね、今週もお届けするんですが、まず最初の曲のご紹介からお願いいたします。
は
い、
かしこまりました。それでは大石正義で主人公になろうです。どうぞ。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー。
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。あのさ、
うん、
4月からまたいろんなものの値段が上がったじゃないですか。
とんでもないよね、
うんうん、私もね、
うん、
別にそんな大酒飲みってわけじゃないんですけど、
うん、
まあ酒くらい置いてあるわけですよ。
ああ家にね、冷蔵庫の中ビールとか。
ビールはねさすがにもうあんま飲まなくなってきてお腹苦しいんで、
はーはーは
ー、まあスーパーで売ってる安いワインとかね。
ああはいはい、ね、うん、
でそんなああいうワインってアルコール度数も高くないから、
うん、
なんかちょっとアルコール入ったジュースぐらいの感覚で。
なるほど
、ね、
うん、
いや、それが酒の値段ものすごく上がったね。
あーね、
びっくりしたわ、
うん
うん、あえって思ったもん、うん、あのウイスキーの値段そんな上がって、あんたもう酒井行くよね、ウイスキーの値段はそんなに上がってなかったけど、
うん、
ワインの値段が、あれ なんだあれは、
なんですかね、そのお酒の種類によって、ほらマスター詳しいと思うんですけど、
うん、
何種何種
うん、
ほうおつへいじゃなくて
ね、あ特急とか昔の、うんうん、それよりも多分ね輸送費とかかもしれない、
そっちか、
うん、
まあ、全体的に上がってるんですけど、
うん、
僕なんかがいつも飲んでる水人、
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
水人ってなんだよ、
あの人道の、
ああ、人道、はいはいはい、
それでもその要は使ってるお酒によって、
うん、あ酒税は違うよ、
はい、
うん、
でさほど高くはないんですよ、あとはハイボール、
うん、
あれもほんのちょっと数十円なんですけど、
うん、
上がって他の今まで安かった、
うん、
あの 9% とかあるある、
うん、あはいはいはいはい、
あれがちょっとガクンと上がって、
だから結局それはあの 9% のアルコールの比率によっての税金がかかってくるから、
うん、
だと思うよ、であの何そのジンロみたいなやつとか の、 ハイあの炭酸割りとかなんかさ、やっぱりアルコールが多分 5% とかぐらいしかないだろうから、まあ、そんなんじゃないかな、
あれさハイボールもさ、まあ、僕は自分で作って飲むけど、うん、缶で売ってるやつってさ、
うん、
ノーマルなものが 7% で、
うん、
濃いハイボールってのあるじゃん
9%、
うんうんうんうん、あれってなんかストロングゼロが 9%
だ、まあ、だと思う、それを飲んでる人たちがハイボールではそうなんじゃない、
うん、あのあれっておかしなもんで、うん、同じ 9% でも、うん、そのゼロってやつ、
はいはいはい、
ストロングゼロ、
うんうん、
あれ飲むとうわーっと酔っ払ってきてるんですよ、
あれ一昨年ぐらいにあの医師が警告してて、
うんうん、
ストロングゼロはな飲んじゃいけないって、
アル中製造機みたいなも
の、ね、なるって言ってた、うん、特にあの 9% よりもアルコール度数の高い 14% っていうのがあったじゃん、
あそうなんです
か、あったのよ、そのストロングゼロが大ヒットした時に、
う
ん、
じゃあもっと高ければ売れるだろうと、うん、
それ 14% って日本酒と同じ度数だよね、
そうだね、だ日本酒一本飲んでるようなもんだもんね、
うん、
口当たりの問題なんですか、
まあ、まあ、あ甘いしね、
うん、
要は僕なんか見つけてるほらバーボンとか、
うんうんうん、
だったらストレートでチビチビ、
うん、
これ一本なんて飲まない、
だからさあのストロングゼロはさあれ混ぜ物してあるのいっぱい、あそれが二日酔いの原因になる、アル中とでバーボンでしょ、うん、要は蒸留酒じゃない、でそれね瓶で買ってくるでしょ、
はい、
でそれをただ炭酸で割るんだったら特に問題ないのよ、
うん、
で缶で売ってるやつはあの飲み口を良くするためにいろんな混ぜ物があるからそれが良くない
んだよね、あんなの 500ml なんてすぐ飲めちゃうじゃないですか、
だから死ぬよ、
だ結局さあの飲みすぎなんだよ、アルコール摂取しすぎなんだよ、
そうそうそう、
うん、だよ結局口当たりがいいからどんどん飲んでるけどやっぱり危ないよきっと、
それであの混ぜ物でいろんなもん入ってて、ね、あれも体に良くないからね結局ね、
うんうん、
やっぱりストレートでチビチビ
やってたぐらいのがねいいかもしれない、
そうだね、
チェイサーでさ、うん、やんないと言い悪くしちゃうからね、
だからまあハイボールもいいんだよ、その要は炭酸水ってことは水じゃん、
うん、
水で割るからまあいいんだけどついつい飲んじゃうじゃん、
うん、
晩酌とか言って、
うん、
3本4本平気ですからね、500
本、だから気をつけなきゃいけないんだよ、
う
ん、で
9% したら普通のやつの 4.5% 日本分だからね、
うん、そうね、今ビールが、
う
ん、
そうそうそう、
ビールもさ、うん、今その前は4とか 4.5% が標準だけど、う
ん、今ちょっと高
くない、低い 3% のものと、うん、あとちょっとアルコール度数の高いもの
5.5 とかね
増えてるよね、
うん、そうだね、うん、まあ嗜好品だからどっちかに偏ってきちゃうんだろうけどね、
だからあのこれから酒はね多分もっと値段上がってタバコ並みになると思うよ、
取れるところから取るからね、
あと健康志向じゃない、
あ
でアメリカでやったことは必ず日本でやるから、
うん、
アメリカはタバコ酒ってきて次は砂糖だって、
ああ、うん、まあそれは必要だろうな向こうは、う
ん、要はコーラとかだよ、
うん、
ああしまった僕ファンタとか飲んじゃった
やっぱりそれは肥満に影響
する、そういうことなんだった、 あんたさっき言ってたじゃん、あんた LA 住んでた時に、はい、金持ちほど添加物のないものを食べて、
そうそうそう、
ちゃんとした野菜を食べてハンバーガー食わないって言ってたじゃん、そういうことなんだよ、
あの 庶民のちょっと下がるぐらいだと大手チェーン店いっぱい、あとチーズいっぱい、
そうそうそう、うん、だからアメリカであの生活保護フードスタンプもらってる人ってデブ多いって
すごいデブ、
ピーナッツバターと、うん、ね、そういうものばっかり食ってっから豚みたいになるんで、うんうん
うん、ジャンクフードとね、
そういうことだね、
あの人たちはすごいからな、
あん本当にね、あの僕も初めてアメリカ行った時にびっくりしたのは小錦が普通にいっぱい歩いてるって、歩いてるっていうか、
う
ん、あのカートに乗ってるんだよな、うん、あの伝統の
日本で生活してる環境にとは全くサイズ感が違うんです
よ、違うんだよね、うん、
あの人たちは向こうではねハウスっていうぐらい、ハウスっていうんだって、
ああ体型が、
そうそう、あそこまで小錦みたいにあそこまで行くような人はもう、うん、もう家だってぐらいの、うん、言い方されてるよ、
俺らの感覚からしたら小錦が異常だと思うじゃん、うん、でも向こうは普通にいるからね、
いるからね、うん、
でだってさ、うん、僕ね本当にいつもあれ不思議なんだけど、うん、あれずっと乗ってんじゃん電動派みたいな、はいはいはいはい、スーパー入って、うんうん、どうやってトイレ行ってんだろうっていう、う
ん、やっぱりそれなりのトイレがあるんでしょ、
あれ日本製の便器だと壊れるぞ、
あもちろんだから向こうだったらちゃんとそれなりのやつがあるんだよ、
あんのか、
うん、もう風呂みたいなさ、
例えば日本で取り上げられたニュースには僕の記憶の中では一件もないんですけど、向こうで500キロまで体重が増えちゃったとか600キロになっちゃったとか、
最初は要は家から出られなくなったから家壊してってやつでしょ、
そうそう、うん、壁壊して、うん、レスキュー隊が来てとかってね、あるあるある、だってあのアメリカの片田舎行った時にあのそこのレストラン行ったの、うん、で半分はあのビュッフェスタイルなんだよ、で半分は普通にあの注文できるとこなんだけど、朝飯をあの食べに行ったのね、そしたらそこにでっかい黒人 の、 あのお母さんと子供が飯食ってんのビュッフェスタイルのところで、うちら朝飯食い終わって一日遊んで夕飯もそこしかないから行ったの、そしたらまだ食ってたよ
ずっと食いっぱなしだ、
食いっぱなし、
じゃああれだ、あのなんかモルモットとかハムスターが一日中食ってないと死んじゃうみたいな、
だからそこのお店の人も言えないんだろうけど、ま、同じところでねまだ食ってた、びっくりしたよ、
もうでもそれはビュッフェで時間制限ないんだったらずっと食ってんじゃないの、うん、
だと思った、あれはたまげた、
いやこれねあれが不思議だなと思ったのは、あの一家みんなデブ、
それはもう
すごいよね、
お母さんが、うん、もう自分が食べられるような好きなやつをいつも出してるからだよ、
まあ、ピザとか
な、うん、あと何あの唐揚げとかさ、あ、うん、そういうのばっかり食わせて、あよく食べるねとかしてさ、
食いすぎだよ、
ピザ食べ放題の店とか近所にありましたよ、
あ、うん、あそうだろうな、
で床一面がピーナッツの殻ってい
う、向こうはね、
いや僕が驚いたのはさ、あのアメリカで初めてあれ見たんだよ、あのこれシカゴの名物なんだけどシカゴピザ、
はい、
あのね食ったことあるシカゴピザ、
言わない
僕ね、うん、一切れ食えなかったんだけど、うん、あのこんな分厚いピザなのよ、
ああバンドがすげえんだ
ピザ で、うん、でねそれ生地だと思ってたの
よ、うんうん、
3分の2チーズ、
マジか、
うん、チーズなのよほとんど、あの要は普通の生地のように要は、うん、進撃の巨人 あのウォールマリアみたいなでそれに、まあ、いろんな具材が突っ込んで、うんうんうんうん、すんごいピザ出てきて、うん、これがシカゴの名物だと、でこれと一緒にシカゴの名物のめちゃくちゃ甘いドーナツ食えるオーマイガー
向こうのさ、うん、パンは半端ないよね甘さが、うん、
たまった
ジュースもそうだけど、うん、なんか砂糖のドロッとしたのがべっちゃりくっついててさ、
それで青だったり緑だったり、
そうそう、で朝から食ってんだよそんなの、
で、ね、あれね青とかって日本人は食欲なくなるんだけど、うん、アメリカ人って青いもの見ると食欲増すらしいよ、
はあ、
うん、なんかうまそうに見えるんだって、
ジェリービーンズみたいなやつでしょ、
そうそう、だからあの初音ミクとか見ると食いたくてしょうがない
違う意味で
そうそうそうそううん、そうなんて俺らから見るとさ、あんなさ、うん、なんだあの歯磨き粉の色みたいなの、
う
ん、
そうだよね、
あれも食欲ないけど、うん、あいつらはねあれがすごい、だからブルーハワイみたいなもの、俺らバケツみたいで飲んでんじゃん、
はいはいはいはい、
あれすごい食欲増すらしいよ、
すごいですよね、コーラもこんな、
そうそうそうそう、おかしいだろっていう、うん、 うん、だってこれもさ前にも言ったことあるけどさ、うん、単位がおかしいだろ、リットルじゃなくてガロンだよ、うん、ガロン石油かって
牛乳もガロン
だよ、ね、そう石油かお前
だってもうパックに取ってついちゃう
そうだよな、うん、で常温保存だってアメリカの牛乳は常温なんだって、うん、基本は、うんうんうん、だから日本に来てびっくりするのは冷やしてるのが信じられないっつうんだって、でアメリカの牛乳って多分いっぱい混ぜ物したんだよね、
あ保存料がな、
うんうん、そりゃトランプみたいな体になる
なるわな、
だってさ俺日本ではデブって言われるけどアメリカ行きゃ普通の人らしい
んなもんでしょであと思ったのがさ、うん、あのアメリカ人のさ女の人したらみんなおっぱいでけえと思うじゃん、うん、全然いないのねおっぱいでかいの、体はとは鉄はでかいけど
そう、ね、
そう、うん、なんだこれとかと思った、
でまあまあこういうこと言ったらさ、うん、なんかいろいろ言われるかもしれないけどさ、うん、こんなでかいケツに、うん、パンツ履いてスケスケのレギンス履いて歩いてるじゃん、あれがさ色気も何もないんだよ
なんかすごいよねあれはね、うん、
それ俺たちから見たらあんたパッチ履いて歩いてると一緒だぞみたいな
もうちょっとさ体の体型隠せばいいのにね、うん、
あの僕がいたところは区画があって、
うん、
あの上級国民
の、はいはいはいはい、
アメリカ人の皆様が、うん、なんでかっていうと僕が行った時に日本人とかだとさらわれるからセキュリティしっかりしたところっていうところで、うん、たまたまそこだったんですけど、そこにのご近所さんたちはもう皆さんシュッとしてヘルシーなものばかり食ってましたけど、
うん、
だからあの金持ちほど痩せてるんだよね、
まあね、うん、健康管理してんだよね、
だってアメリカで例えばあの上院議員下院議員選挙出るときはまず痩せてないとダメだった、うん、自己管理ができてないとダメだっていうね、う
ん、あれだってねあの会社の役員とかなんかもそうだってね、うんうん、デブはダメだっていう
と、まあへこんだところで一旦コマーシャル
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00-GOKKUN そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉、備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリー、もう一本
続きでございます、
うん、
まあコマーシャルの間もちょっと話してたんですけど、うん、やはり日本人っていうのは貧弱だから、ま
あ、
ゲイっぽく見えるんだ、うん、
あーね、
で大谷君が、うん、なんでアメリカでも人気あるかっていうとやっぱり体型らしい、うん、
あーがっしりしてるからね、
うんうん、アメリカって、うん、あのマスターもご存知だと思うけど、
うん、
伝統的にマッチョ尊ぶっていうかタッと部風潮あるよね。
そうだね、うんうん、
言われてみりゃさ、うん、まあシュワちゃんなんかもそうだけど、
あー、ね、
もうターミネーターだ、コナンザグレートだって、うんうんうん、ああいうねマッチョ、あと
そうだ、ね、
前世紀のスタローンとか、
うんうんうんうん、
であとスーパーマンにしてもさスパイダーマンにしてもさやっぱマッチョじゃん、
う
ん、
まあね、大胸筋が発達しててさ、うん、
バットマンからない、
うん、はいはいはい、
やっぱり鍛えてない男ってのは見下される傾向あるみたいな。
あ、
だからアメリカのスクールカーストで一番は、
う
ん、あのアメフトのクォーターバック、
ね、
ってことなんだよね、
はいはいはい、
結局は、
うん、
で、
うん、
女子のスクールカーストトップってクイーンビー、
うん、
要はチアリーダーっていうね、
うんうんうん、
それはもうお国柄だよね、
まあね、うん、
ある程度ジム通いしてない男性は、うんうん、なんで、ヒソヒソやられてます、
う
ん、
まあそうだろうな。
あのアメリカの特に東海岸とかに住んでるエリートサラリーマンってのは、うん、もう朝の5時には起きてジム行って鍛えるんだって、
うんうん、やっぱ背広も似合うからね、
うんうん、そうだってさ、スーツって体型が貧弱だと、
うん、
似合わないじゃん。
そうだね、
申し訳ないけど、うん、今の日本のああいうねチャラいアイドルとかがスーツ着てば似合わねえんだよ、うん、むしろ着物着てるよって言
って、やっぱりなんだかんだトランプとかってやっぱかっこいいもんね。
まあデブだけど、
うん、
かっこいい。
でもやっぱりそれなりにやっぱり肉がないとダメなの、う
ん、だってアメリカ大統領はスケジュールの中にちゃんとあの肉体のね、あのジム行ったり走ったりとか全部決まってんだって。
へえ。
やりすぎのゴリゴリまでいかなくて、うん、やっぱりアメコミヒーローみたいな体型が
一番
かっこいい。
そうそうそうそうそうそう、まあね、うん、うん、だからクラーク・ケントがなんで人気あるかってそういうことらしいのよ、ああいうマッチョな体型で、はいはいはいはい、まあまあ普段はね、うん、ダメ社員を装ってるけども、う
ん、ね、うん、首なんか太いもんね、
うん、だからね、あのスーパーマン実写化されて、うん、ね、あの俳優さんが出てきた時、うん、ものすごい人気出たのはアメリカ人が理想とする体型なんかだ
った。
クリストファー・リーブ、うん、もう亡くなっちゃったよね、うんうん、だからアメリカであれが大ヒットしてるの、本当に今までアメコミでしか見たことのない体型がリアルで出てきたってね、人気になったの、
うん、なるほどね、
うん、見たでしょスーパーマン。
見た見た、
もう見たよ、うん、もうこれが、クラッケントだっていうね、あの電話ボックスの中に入って、
そうね、
あれはやっぱり漫画を実写化しても怒られないタイプの。
そうだね、日本だと怒られるけどね、う
ん、実写化でもかっこいい、
うん、多分あれは当たりだと思うよ、うんうん、バットマンもそうじゃない、うん、やっぱアメコミであの見てきたわけじゃない。
だから今よくアベンジャーズ。
アベンジャーズね。うん、
なんかやっぱりもともとアメリカ人は 3D のものの見方してるから、うん、漫画でも立体的になってもあまり違和感がなくて、
そうそうそうそう、
日本の場合は
ちょっとなってなるんだよね。
で 2D だから。
まあもともと
やっぱり浮世絵の世界だから ね、
日本もともとさ、うん、あの安倍博士民が言う平たい顔の民族だ
から、あ、なるほどね。
欧米の考え方では、うん、009矢吹城とスネオはあの髪型は絶対出てこない思考なんです。
だからじゃあ蘭姉ちゃんもダメだ、蘭姉ちゃん、うん、あのコナンに出てくる蘭姉ちゃん、
う
ん、
でそういうのがいっぱいあるからその実写化しても、
うんうん
うん、でフランスの人とかは、
フランスあれシティハンター好きじゃん、
あのすごい分かってくれるんですよ、その。
なるほど。
あれマスターさ、実写版のシティハンター見たことある、うん、フランスの、
うん、あ、まあ、フランスだったかな、
あれフランスで作って、日本でもヒットしたんだけど、
うんうん、
俺は面白かったよね、日本人より分かってるっていう、うん、あれ日本人が実写やったら絶対つまんないよね、
う
ん、
ダメですよ、うん、で、あと師匠あれ見たことある、ルパン三世、
あ、見たよ、
大不安の人が、
そうそう、ファンムービー作ったやつな、
ベンツちゃんとあれのルパンのやつだ、ベンツ、
あれすごい高いんだよあれ、
で自分もコスプレしてルパンの、
うん、
で出てくる3人もむちゃくちゃ文句が言えないほど、
そうだってルパンもともとフランス系じゃん、
あ、そっか、
アルセーヌ・ルパンだから、
うんうん、そういうことだ。
でね、あの、うん、それ割となんで有名になったかというと、多分知ってると思うけど、昔さファンがその日本の特撮に憧れて作ったフランス5ってあったじゃん。
そうそうそう
そう、それ同人なのよ要は、
うん、なるほどね。
それがめちゃくちゃね、うん、クオリティ高いのよ、要はエッフェル塔バックにしてフランス5とかやってんだ、うん、多分出てくんじゃねえか今でも。これね、ニコニコ動画の初期の頃だよな、見たことない、
うん、でも分かんない、
多分ねフランス5で検索すると今でも出てくるはず、
それゴレンジャーみたいな感じ、
そうそうそう、要は日本の特撮に憧れて、はいはい、ちゃんとピンクのモモレンジャーもいるんだ
よ、女の子でか、
あの今年あのゴレンジャー50周年だから、イベントあちこちでやってて、
だから本当に作品愛が強いから、
そうだね、そう、うん、でまたね、そういうルパンとかさ、シティハンターって洋物っぽいじゃん感じが、
確かに確かに、ね、
あれさ、うん、あのシティハンターの実写版で俺見たんだけど、あれ海坊主そっくりなんだよあれ、うん、海坊主が、うん、あのね、うん、マッチョな、
うんうん、
あ香りも結構似てたよね、
うん、
だからそういうところにファンだから妥協できないん
だよ、ね、
まあそうだろうね、うん、
だから日本の惜しいところはそこなんだよ、うん、誰よりもいいものを作れるはずなのに、なんかこう事務所がどうとかね、うん、 その冒険心ないよね。
予算がどうとか、うん、
出てる役者さんはね多分ね一生懸命だと思うんだよ、うん、だけど我々はみんながっかりするんだよね、良くないよ。
あと何でしたっけ、ナルトとか、
あ、うん、ああいうのも実写版でやる人いるよね、
もののけ姫、うん、
それと僕は、まあ、僕はアメリカ人基本バカだと思ってるんだけど、僕はアメリカがすげえなと思うのは、あのサスケをパクって忍者ウォーリアーやってんじゃん、うん、あれ今度ロスオリンピックの正式種目だよね
って言ってたね、
忍者ウォーリアー、うんうん、俺さ、日本でもさ今海外のそういうものを見ることできるじゃない、うん、ね、いろんな媒体通じて、うん、あいつらさ日本のサスケよりさ真剣なんだよ見たことない、忍者ウォーリアー。
いや見た時あるよ。
あるでしょ、うんうん、すごいよね、うん、であの日本のサスケに出てる人たちをすごい尊敬してんだよ、うん、
だってね、
リスペクトしててバカだけどああいうとこ俺好きだよ
思いっきり楽しんでるよね。
そうだよね、うん、でね、あの僕も聞いたことあるんだけど、その海外旅行なんか行くとさ、うん、あの 別に友達でも何でもないんだけど意気投合することってあるんじゃない、うん、あれはもう文化らしいね、彼らにしてみたら。ただ要は終わった後も、うん、もう文通するとかそういうことじゃないんだって、うん、もうその場のノリでフレンドなんだ。
あ、そうだよね、うん、
だから例えばその場でうわーって盛り上がって、うん、2年後3年後会った時知らん顔される
だって。あ、それもがっかりだね、
うん、要はその場のノリが楽しければいいらしいから、うん、あ、なるほどなと思ったよ、うん、だって僕も今は行かないけど昔はよく一人で海外うろついてたじゃない、うんうんうんうん、そしてやっぱ欧米系の人とかと話しかけて、うん、わーって盛り上がるんだけど、うんうんうん、次の日知らん顔してもいなくなっちゃったりするからね、うん、
あのこの間ほら台湾行ったじゃん、うん、その時にね、あのポーランド人とね、うん、仲良くなって、うんうん、で日本から来たのとかさ、うん、で日本大好きとか言うのよ、うん、でありがとう、ごちそうさまとかさ自分の知ってる単語だけで言ってて、うん、すごいじゃん完璧じゃんとかっつってさ、うんうん、すごいやっぱり フレンドリーだよね、
その場ではね。
そうそう、
だで次の日だと忘れんだよね。
あ、次の日には その日のツアーであって、
うん、あ、
一緒にはあの行動したんだけど、うん、じゃあねで終わったけどね、うんうん、
あの日本人だとさメンタルだと、うん、その場で仲良くなったら、うん、じゃ あのお互い故郷に戻ってからも、
う
ん、
ね、そうだね、あるじゃん、 LINE 交換しましょうじゃないけどさ、そうそうそう
ないんだよね、
うん、そうだね、うん、じゃあねで終わったで、また日本に来たらじゃあ来てよとかしてさ、うんうん、言ったけど、うんう
ん、日本人だと社交辞令だとしても一応ね、なんかこういろいろ簡単なやり取りするけど、
うん、そうだね、
向こうはもう本当に次の日忘れてんだよ
その場が良ければいいみたいな、
うん、だそういうノリらしいね。いや僕も最初のうちは戸惑ったけど、うん、それが分かってからはもうそういうもんだと思って、うん、うん、どうせ次の日忘れてるんだろうと思って、うん、アメリカ最高とかって言
ってなるほどね、
うん、まあでもこういうのも経験しないと分かんない、
ね、まあそうだね、まあでもいろんな人とか国の人とかにも接するとなかなか見聞が広くなっていいやな、
うん、こっちから出かける場合ね。
ああそうかそうか、うんうん、
そう
あれですね、ご近所さんに、うん、あ、一応挨拶、うん、拙いあれ で、うんうんうん、で日本人だって分かるとホッとしたような顔。
あ、
これはね
チャイニーズとかコリアじゃなくて、う
ん、これはね世界中どこでもあるんだって、うん、やっぱり中国人は嫌がるらしい、
うるせえしね、うんうん、
でも彼らの話を聞くと、うん、要はそのぐらい自己主張しないと話聞いてくれないんだ、
ね、う
ん、
ああそういうことか、うん、俺がなんないとダメなんだ、
ダメなんだってさ、うんうん、で特に言ってたよ、うん、北京出身の人なんだけど、うん、上海人が一番最悪だって。
へ
ー、で上海、うんうんうん、上海人に聞いたら、うん、北京人が一番最悪
なんだよ。なんだそれ
東京人と大阪人みたいなもん、
うん、まあね、うん、
であとさ思い出した、うん、あのねインドの人と話したことある、
うんうんうん、
そのもう日本に住んで長いと、
うんうんうん、
でこれね、うん、100% あるあるで聞かれるのは、うん、ガンジス川に入ったことあるから。
あ、なるほどね、
もううんざりだったんだって、
う
ん、
あ、そうかそうか、
で、うん、実際どうなんだよって聞いたら、うんうんうん、そんなインド人いねえよっつってたよ
本当に。
じゃあテレビとかでやってんじゃん、うん、あれなんだって聞いたら、うん、いやあれは宗教にハマってるやつだと。
ああ、
うん、ね、 宗教なんかすごく宗教にのめり込んでる人が、うんうん、ああいうね沐浴して、うん、なんか汚れが落ちるとかって言うんだと、うん、普通に見てるのあんな顔入ったら病気になるって
本当になるみたいね。
本当に言ってたよインド人が、うんうんうん、あそうかと。
だって何億、7億とかいいんだっけ。
15億
か。
今中国で多いんだよ。
あそっか、15億なんかいたらさ、うん、あのみんなが入ってたらさ、ガンジス川がいっぱいになっちゃう人で、
15億いたらね、
うん、で1万人に1人が川入ったとしてもさ、ね、映像には残るはない
って。僕その今さ結構インバウンド向けの仕事やってるから、うん、やっぱインドの、うん、その人がいる、うんうんうん、働いてるわけよ、ね、はいはい、で聞いたのよ、どうなんだって言ったら、うん、あんな川入れるわけねえだろってまあその人は日本に住んでるぐらいだから、うん、留学生と来て、うんうん、で日本で働いてる、だからカーストも上の方だと思う、
うん、あそうだろう ね、う
ん、ガンジス川なんか入ったこともないし水なんか飲んだこともないと、うん、で多分カーストが上だからなんだろうけど、インドで水道水飲んだ腹壊したっつってんだから
じゃあもう結構日本寄りになっちゃってんじゃん、お腹の。
いやだって水はミネラルウォーターだっつって。
ああまあ それはどこでもそうだよな、う
ん、でああいうね屋台とか入ったことないと、あんなとこ入って飯食ったら病気になるっつって、
うん、だろうね。よく YouTube とかでもさ見るけどさ、
あれは
汚ねえな。
だからね、よくマスターも見たことでしょ、うん、そのインドを旅しましたみたいな、あんなとこで食ってるやつったらよっぽどおかしいやつだよ、うん、
なんか一回向こうの菌にならせて出すもの出してやっと食べられるようになるとか言うよね、う
ん
う
ん、でもインドの人はいやそんなこと最初からしません。
ああまあそうだろう、ね、うん、火としたもんじゃないとね、
まず食えないっつって、うんうんうん、だってフルーツとか出てきてもインドのは食わないっつってたよ、うんうんうん、日本で日本で出てきても食うんだと、うん、いや 生もそうだし、まあ、虫がたかってたりとか腐ってたりする可能性があると、あ、うん、あだからあんなもの食えないっつって、うん、そりゃそうだよな
ってでもさあの商売やっててさ外人さんとかも食うんでしょ、うん、で今本当に良くなってよ、 Google 先生がさ、
あ翻訳でね、
そう翻訳してくれるから多分言葉出さないでもうこうやって画面見てお互いにさあの このやつくださいみたいな感じで、
例えばさあのチケットなんか買うとき、うん、Google でこう表示して、うん、例えば何月何日、ムンバイからバナナ島でとかってこっちの方がよっぽどいいらしいね。
そうだね、うんうん、あのタクシーとか台湾でやるときにもその手で、うん、できるし、
俺ら昔あの手書きだったよな。そう俺必ずメモ帳持って歩いてて、
やっぱ俺らもそうだったけどね、
あの頃はまだスマホなかったから、う
ん、であとほらあの屋台のメニューとかさ漢字だけどよく分かんないじゃん、やっぱそこら辺は Google 先生は必要だよね、う
ん、いやね、ただ困るのは、うん、あれねネットつながってないとできないんだよな、
そう
あれが困るんだよ、
はいはいはいはい、うん
あのその土地土地に合わせてからさ、うんうんうん、まあ便利になったとはいえね、うんうんうん、それに困るよね、うん、
ネットからつながってたらさそれこそあの Google マップでも道案内できるから ね、
うん、
ね歩けるから、
だから今海外行くとき何が必要かっていうのは、うん、現地対応した SIM カード ね、
そうだね、
まず絶対それ必要なんだよね、うんうん、
あと今ほら便利になってんじゃん、携帯会社にしてみたらさ大体の使用国だったらあのそのまま
でも使える、うん、事前にあれちゃんと
デザリング
チェックしとかない、チェックしとかないとダメだよ、
あのデザリングするとあのもうそのまま使えるよ、
うんうん、だからね事前にちゃんとそれチェックしておかないと、うん、
できるか
日本から持って、ね、そのまま持ってっちゃダメだから、
うんうん、
あとやっぱり Wi-Fi だよ、
あまあね、
うんまあ昔はさ、スマホが普及する前はあの必ず成田でも羽田でもあの携帯電話のレンタルってね何日か使えますとか、
うん、あとなんだっけ妹の妹の Wi-Fi とかなんかってよく CM やってたよね、
やってたっけそんな
の、うん、手持ちできる、
そうそうそうそう、
あ、
う
ん、
あの空港で借りてそれで帰りに返してみたいな、
まあ本当昔に比べるとさすごくそういう使い勝手って良くなってるけどね、
そうだね、
ただね一つ困ったのはさスマホありきでみんな動いてるからそれが良くないよね、なんか
まあ確かに、だからスマホがもしそこで壊れたとかさ充電切れたって言ったらもうアウトだよね、
うん、あのだって ETC みたいなの、
うん、
日本っていう国でそういうこと起きるわけだからさ、
まあね、うんうん、
これが海外だったら、うん、前にも言ったかもしれないけど、うん、もう全部効率化で本当なら 銀行でも郵貯でも自分のところでやればいいのに、外注外注で中抜きしてスカスカになった、あのペラペラのそういう技術者がいるからああいうトラブルが起きるんだよね。あの全部自分たちやらなきゃダメだよ。でそれであの何か保証するわけでもないしね。僕もあの普段あのドコモだから D 払い使ってんだけど、トラブル起きて1日使えない時あったじゃない、ニュースでなってたけど、ああいう時ってさ、まあまあそれは現金はあるし他の決済手段もあるからいいんだけどさ、スマホだけ持ち歩いてる若いやつ多いじゃない、あいつどうしたんだろうねってことだじゃない。本当に今さスマホしか持ってないやついるよ。
そうだね。
だから僕は au なんですけど3日間繋がらなかった時だった。
ああ困るでしょ、買い物でもなんでも。
現金ですよやっぱり、最後は。
あとサービスエリアが、現金だけなんだよ。
ああはいはい、
そうそううちの商売でね、そしたらペイペイできますかとかカードできますすいません現金だけなんですよしたら、持ってないで、あじゃあいいですって人もいれば、じゃあちょっと車まで取り行ってとかさ結構いるよ、で今野球場でも、サッカー場でも、
まあ大体確かにそうよね、
大体ね現金との割合だとね2対1ぐらいかな、
マリンが
そうマリンがみんな現金の方が大体 半分ぐらい。
マリンはね、
ほとんどが決済が、
マリンはまだ良心的、エスコンフィールドと楽天パークは全部キャッシュです、
あそうだってね、
で楽天のところは楽天ペイじゃないとダメなんだよ、
へ
え、だって楽天の会社だってイーグルスは楽天の持ち物じゃん、
それもどうかと思うね、ポイントが倍とかだったら分かるけどさ、
だって送料は自分のところに使ってもらわないと利益、だってさ、楽天の球場でさ、ソフトバンクのペイペイとか使ったらダメだろ、
ふざけろってなるよね、それはね、あのお客さんから聞いた、球場に来る。
でさ、これ僕もね、僕楽天の球場は行ったことないんだけど、宇多助さんが野球ファンで、仙台の花座行った時に、後輩連れて野球見に行ったんだって、そしたら怒ってたよ、楽天のしか使えないって。ある種現金主義だから。
ああ、そうかそうか。
とまあ、そういうことでございます。
はい、
じゃあもう一曲行きましょう。お願いします。
はい、かしこまりました。それでは七尾あかりで明日の私に幸あれです。どうぞ。
はい、ここからはねスポンサーのご案内でございます、まずはそばグルメ北駒さんから、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ジビエのワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもバッチリということでね、お蕎麦同様こちらイノシシのお肉もご愛用ください。また今月のおすすめでございますがアサリです。注目のメニューがアサリ天せいろ1600円、アサリ天ぷらそば同じく1600円、アサリのかき揚げこちら単品900円、そしてアサリせいろ1200円、アサリそば1200円と、いずれも税込みでございます。今ねいろいろ値段が上がってるご時世でございますが、お蕎麦本格的なお蕎麦屋さんでこのお値段は私自身リーズナブルだと思っておりますので、ぜひね季節の味をお楽しみください。またお蕎麦以外ですとおなじみの蕎麦コロッケでございます。じゃがいもの代わりに蕎麦粉を使ったクリーミーな仕上がり、こちらが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトもできますのでね、ぜひご自宅でも、ね、おかずですとかおつまみですとか、ご活用ください。またポイントカードやっております。ご来店1回につきお食事して1回でございますが、スタンプを1個押してくれます。20個貯まりますと1000円のお食事券として使用することができます。またですね、くじ引きもありまして、赤が出たらねこちら3ポイントです、もしくはケーキセットで、黒が出たら1ポイント、もしくはコーヒーかアイスクリームをチョイスできるという、そういう内容になっておりますが、ポイントカードメニューその他詳しいことはホームページをご覧ください。市原そばグルメ北駒、こういったキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了でございます。定休日でございますが、変わりました。毎週木曜と金曜と2日間定休日となっておりますが、ただし こちら木金祝祭日の場合は営業いたしておりますのでご留意ください。電話番号043674-0059番74
つるつるごっくん。
さあ続きまして今津商店さんでございます。全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田ジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形つや姫たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。またご家庭やお店への配達も受けたまわっております。店頭では玄米の量り売り、こちらは 100g から、やっておりますのでね、こちらの方もお買い求めください。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中。澄んだ水、爽やかな空気いっぱい、鳥海山麓にある牧場で育った乳牛が、こちらね、新鮮で美味しい濃厚なヨーグルトの元となっております。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラ・フランス味とございますので、お好きなのをチョイスしてください。さらにですね、秋田神代お母さん手作りの味いぶりがっこ、こちらの方もね好評いただいております。さあもう一つ、災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですねいつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございます。さらにさらに LINE アカウント始めましたと、まあどういったものがご案内として届くかと言いますと、イベントです、案内、お得情報、そしてクーポン、こういったものがねお得なもので、まあ、LINE で届くことになっておりますので、今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録、このようなキーワードで検索をしてください。さらに詳しいことをお知りになりたい方は直接電話でお願いいたします。市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日でございます。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせでございます。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。他にもですね、市原市内の空き家空き地の管理受けたまっております。詳しいことはホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせ 0436-60-3551 番となっております。ではマスターお願いいたします。
はい、かしこまりました。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をしてください。こちら3桁のダイヤルです。189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。はい、続きまして、市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは電話番号 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。みんなできれいな市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原ではプールやジムが日々の健康づくりのということで、温水プールフィットネスジムが2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK です。こちらサンプラザ市原のお問い合わせ番号は 0436-24-1151 番、 0436-24-E5E1151 番となっております。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。
はいはい、
まあ、5月も、まあ、中旬でございます。
うん、
残りあと半月でございますが、
あ、そうだね、
そろそろ、まあ、梅雨の、ね、ことも心配しないといけないんですが、
うん、
いや、なんだろう、僕東北出身なんで、梅雨の時期ってかなり苦手でしてね、湿気が多いでしょ。
うんうん、
まあ、今はね、温暖化の影響でもって東北地方なんてのも関東と変わらなくなってきたんですが、はははは、昔はやはり梅雨時になると空気爽やかで、
あ、北海道みたい
な、まあ、みたいな部分ありましたね。まさに梅雨時に北海道とか東北って旅したことありますか？
梅雨時はないですね。5月とかだったら、5月6月あ5月ぐらいか、うん、芝桜とか咲いてた時は、
ああ、うん、まあ、本当に春が始まったばかりですね。
あ、そうかな、
芝桜だと北海道だね。
北海道、うん、
あの有名なところが滝上町ってところなんですが、あの辺りですか？
いや、ちょっとどこかは 場所わからない、
うん、本当も北海道自体ね、うん、あそこソメイヨシノは五稜郭までなんで、
あ、そうなんだ、
北そこから先はあのエゾ桜、
ああなるほどね、
もう結構ね色がきついですね、
あはいはいはい、
まあ、今ね温暖化の影響があるんでソメイヨシノももうちょっと北まで行くかもしれないね、まあ、たださ、うん、これもまあ聞いた話なんだけど、うん、そのよく道端とかああいったところにソメイヨシノ植わってるじゃない、うん、あ
はいはい、
道路関係者からはソメイヨシノは嫌われてるんだってね、あの根を浅く張るから、
あそうだ、ね、
道路とか歩道がボロボロになっちゃうんだって、
言われてみたらそうだわ、うん、結構歩道とか、うん、ソメイヨシノとかあと太くなるからね、
そう、
うん、
で結構病害虫にも弱いし、
ね、あ確かに
見た目はいいのかもしれないけど、うん、嫌われてて今は別の桜だって、う
ん、あなるほど、
小町桜、
へ
え、最近ね、うん、あのポツポツ見るようになってきたんだけど、うん、あのちょっと細くて
あるある、
うん、あれは根をね深く張るんだって、
うん、
だから今から50年後100年後になったらソメイヨシノじゃなくて小町桜か
なるからね、うん、杉も花粉のない杉になるしね、
そうだね、
うん、
まあ最もね花粉症なんてのはこれはもう戦後の話だからね、
うん、確かに
な、だってマスター子供の頃花粉症なんて聞いたこととか
聞いた時ない、そういうだって言葉すらなかったでしょ、うん、
ところが今じゃあさみんな時期になると鼻垂らして歩いてるからね、
そうだよね、目赤くしてさ、うん
うん、まあ、まあね、あの植林政策とかあって、うん、あの大量に杉植えた結果そうなってしまったんだけども、
うんうん、
別に日本人全員を花粉症にするつもりで植えたわけじゃないからね、
まあ確かにね、
あれはしょうがないっちゃしょうがないからね、
まあうん、
たださそのまあね杉をねその材料として利用するために植林したっていうのはまあ分かるんだけど、うん、日本の伝統的な広葉樹ね、
うん、
確かに、ああいった林が少なくなってきたっていうのはちょっとね、
そうだね、うん、
よろしくないね、
うん、紅葉とかも全然しないしね、
そうだね、
うん、
で、あの針葉樹って、うん、やはりこの生物が育ちにくいらしいよ、
あ確かにそうかもしれない、
みんな木がまっすぐじゃない、
はいはいはい、
だからやっぱり鳥とか虫とか少ない、
うん、
でやっぱ広葉樹の方が多様性、うん、本当の多様性じゃないとやっぱ生物は豊かにならないとは言ってましたね、
葉っぱとかも食えるしね、
うん、
杉の葉っぱとかあんまり食えないだろうからな、
そうだよね、
うん、虫も、
ねうん、まあ本当に日本の50年後100年後どうなるか、ね、
いや
まあその子は死んでるからいいよ、
は
い、ということでございまして今週もお付き合いいただきありがとうございました、
どうもでした、
やろ
う、
桂と赤のおはよう市原、この番組は
肉巻きおにぎりが人気のタパサトデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、以上の提供でお送りいたしました。